テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は351回目の配信となります。11月なのに暑い日があるので、最近は半袖 T シャツの上にフリースです。みんな真似してもいいよ。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。感情や身振りなどから性格特性を推定する AI 技術を共同開発。日立製作所と東京大学。こちらはファブクロス4エンジニアのサイトで掲載されていた記事ですね。日立製作所は2024年10月28日、東京大学と共同で面談時の表情や身振りなどの非言語情報から性格特性を推定する AI 技術を開発したと発表しました。この技術はですね、心理学的に確立された性格特性の誤因子モデル、ビッグファイブと呼ばれるものがあるそうで、人間の性格をですね、外向性、外向きの外向性、それから神経症的傾向、誠実性、協調性、開放性の5つの因子で説明する心理学の理論なんだそうです。そちらに基づきまして、面談時の表情や身振り、会話のトーンなどのですね、非言語情報によりまして、性格の特性を推定するんだそうです。評価にあらかじめ同意してもらった98名を対象にですね、面接時の動画、音声データからこの AI によって性格特性を推定したんだそうですね。そしてその推定結果とですね、アンケートから得た性格特性との間に 0.3 以上の相関があったということで、統計的に有意な推定が可能であることが確認されたということだそうです。この技術はですね、面接時に活用することで人材と組織や業務とのマッチング精度を高めることを目的にしておりまして、今後様々な企業と連携して適用範囲の拡大や精度向上を図るというふうに書かれておりますね。なんかどれぐらいのスキルを持っているかみたいなことはある程度把握ができるんでしょうけれども、性格だったりとか、そのパッとわからないものが AI によってバレてしまうみたいなのがこの先はあるのでしょうか。ドキドキしますね。では二つ目の記事ですね。BenQのモバイルプロジェクター初、高輝度のレーザー光源採用、天井モバイルプロジェクター GV シリーズ新製品 GV50 を11月5日に発売。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。BenQジャパン株式会社は天井モバイルプロジェクター GV シリーズの新製品として GV50 を2024年11月5日より発売すると発表しました。この製品の主な特徴としましてはですね、寝室の使い勝手が向上した天井モバイルプロジェクターとなっておりまして、付属の台座に本体を置いて上下にスライドするだけ。で、壁だけでなく、ロフトや傾斜のある天井などにも好みの角度で投影が可能になっています。また、オートフォーカスや自動台形補正、そしてシーリングライトですとか窓などを避けて映像をリサイズする自動障害物回避機能にも対応しているそうです。さらには、スリープタイマーですとか、目の疲れを軽減させるナイトシフトモードなどの機能を備え、寝室での使用に最適なモデルとなっているそうです。そして BenQ のモバイルプロジェクターとしては初めてレーザー光源を採用。明るさは500アンシルーメンだそうですね。それから 4W×2 プラス 10W ウーファーの内蔵スピーカーでアクション映画だったりライブ映像など臨場感のあふれる音響で楽しめるんだそうです。そして Google TV を搭載しておりまして、Netflix をはじめ YouTube や Amazon プライムビデオなどの様々な動画配信サービスのコンテンツも視聴可能になっております。ちなみに Amazon でちょっと見てみたところ、119,800円税込みでした。なかなかいいお値段しますね。でもなんか寝転がって見られるのすごい良さそうだなと思って、羨ましいなーってちょっと思いながら読んでおりました。なんでもスマホの光っていうか、光源自体がスマホから発せられるじゃないですか。で、そうしますと目の疲れが結構溜まるというか、高まると。いうことなんですけれども、このプロジェクターですと、反射光というのか、壁に映した映像を見ることになるので、目には優しいというふうに書かれておりましたね。 なので、寝る前のスマホをデトックスという形で使われる方もいらっしゃるそうです。では最後3つ目の記事ですね。みずほ銀行が開催する全国2万人のやり残しから選出した今年中にやるぞ大賞2024結果発表。こちらはプレスリリースで配信された記事ですね。株式会社みずほ銀行は2024年9月30日より今年やろうを応援キャンペーンを実施しているんだそうですね。で、全国約2万人を対象にした年内のやり残しに関する調査から選定した今年中にやるぞ大賞2024をこの度発表したということだそうです。今年中にやりたいことに対する決意を計8部門に分けて選出するほか、各世代別のやり残し傾向ですとか、やり残しに関するモチベーション要因の分析、さらには世代別で感じているやり残しのランキングも発表。というわけで、いくつかの分野に関してやり残しの選出がされていたわけなんですけれども、いくつかちょっと気になったところを拾ってみますと、みんなで応援部門、前まで好きだった人に振られた、孤独感が強くなった、大学生として最後の年だし、将来結婚できるのか不安なので、ここで彼女を作っておきたい、かっこ20代男性、とかですね、それから夢のため部門として、小説を少しずつ書いているので、それを完成させて賞に応募してみたい、かっこ50代女性、なんていうのがありましたね。それから世代別に挙げられていたもので、ちょっと面白かったのが、Z 世代、それから学生最後の人たち、そして子育て世代のこの3つのやり残しはですね、1位がどれも共通してダイエット、痩せるだったんですね。そしてシニア世代のやり残しは1位が不要品の処分という、なるほど。なんというか、こうちょっと納得した感がありました。はい。そしてお金に関する今年中にやりたいこと、1位はふるさと納税。続いて2位が資産運用、資産形成、投資。そして3位はNISA、新NISAだそうですね。これを見てもらって、みずほ銀行さんとしては、今、口座開設のキャンペーンをいろいろやってるらしいので、そちらに流れていただくということみたいですね。あと1ヶ月とちょっとぐらいですかね、残り、今年は。皆さんはやり残したこと何かありますか？今年中にやり遂げたい何かが、もしありましたらですね、こっそり教えていただけたらと思います。ちなみに、自分の場合はですね、個人開発のあるウェブアプリケーションを作っておりますけれども、ひっそりリリースはしたものの、そこからちゃんとできましたって言って発表できるほどの感じになってないので、それをなんとかしたいなと思っております。はい。というわけで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。フォルテアット青空 FM さん、いつもありがとうございます。テクフリ348拝聴。タコスか。沖縄で食べたタコライス美味しかったな。タコライス？と思ってタコスとタコライスの違いを調べたら、タコスプラスライスでタコライスで、これは沖縄発祥らしい、知らなかった。ランキング興味深い。いろいろ切り口がありそうですね。トークテーマとして良さげー。とコメントいただきました。確かにタコライスってなんか、メニューとしてはよく見るんですけど、あんまり深く考えたことがなかったですね。そもそもタコスとは？というのをちょっと調べてみたんですけれども、タコミートと、レタスやトマトなどの野菜、チーズなどをトルティーヤで挟んだものみたいな感じらしいんですが、あれ、そもそもタコミートとはってなるじゃないですか。で、タコミートを調べてみるとですね、ひき肉とスパイスを炒めた料理だそうですね。で、これをトルティーヤに挟むとタコス。ご飯の上に乗せて食べればタコライスと。そういうことか、なるほどと。ちょっと納得しました。そこのあなた、タコ焼きのタコって思ってたでしょ？違いますよ。そしてタコライスは沖縄発祥ということで、そうか、知らなかったですね。なるほど。割と最近はなんかフードトラックとかが並んでるイベントとかに行くと、タコス系とかですね、なんかちょっと異国風味あふれるというのか、どちらかというと南米の方なのか、ん？なんだ？みたいな、ちょっと変わったやつがいろいろ食べられるので、最近はなんかそういうところで何かいろいろ食べるのを楽しみにしておりますね。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。先日というのか、ここ最近ですね、メガネが度がちょっと合っていないのではというのをふと思いまして、老眼鏡ですね、いわゆる。で、最初に作った時から結構まあ時間が経ったんだと思うんですけれども、なんかこう、老眼鏡をしていても、なんか、もうちょっと話してみた方が見やすいな、みたいな。 で、手を伸ばしながらスマホ遠くから見ようとしているおじさんになっているわけなんですけれども、そっか、これはだんだん合わなくなってきてんだなと思ってですね、先日眼科に行ってきました。で、まあ、なんかそういう状況があったので、ちょっと処方箋書いてくださいと言ってですね、処方箋を書いてもらい、そしてメガネ屋さんへ行ってですね、新しいやつを注文してきたというところですね。まだ届いてないので、どうなるかわかんないんですけれども、今回はですね、なんでしょう、鼻のところにパッドがあるじゃないですか、メガネって。あれのないやつを試してみたいなと思って、それにしたんですよ。だから鼻のパッドが、こめかみのあたりに移動したみたいな感じですかね。そういうタイプのメガネがあるというのを以前から知ってはいたんですけれども、なんかあんまりメガネ屋さんでお話をしててもですね、いやーなんかおすすめしませんけどね、みたいな感じの雰囲気がいつも漂うので、まあやめておくかと思ってですね、チャレンジしなかったんですけれども、なんか結構この鼻のあたりを抑えられている感覚というのがずっとなんというか違和感があるので、やっぱり試してみたいと思ってですね、今回はそのタイプにしてみました。だがしかし、世の中のニーズがあまりにもないのか、6種類ぐらいしかなかったですね。なんか、ずらーって並んでるそのメガネの中から、あ、このタイプはこの6種類しかないんですよって言われて、そうか、この中から選ばねばならんのかと思ってですね、ちょっと悲しい気分にはなったんですけれども、まあそれでもこれならいいかと思ったのがあったので、それにしてみたっていう感じですね。また実際に使ってみてどうだったか報告したいと思います。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。未だになんだか暖かい日が続いているので、すんごい中途半端な衣替え状態になってますね。なんて言っていると、すぐに大掃除の時期ですね。うんうん。そこまで粘るっていう手もあるかもしれないですね。うん、ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。